こんにちは、心理カウンセラーの高村です。悲しみと怒りは別の感情ではありますが、交互に出てくることがあります。怒っていたと思ったら悲しくなってきて泣いてしまったり、その逆もありますね。悲しみと怒りという2つの感情はつながっていて、お互いに影響を与えているんですね。この悲しみと怒り、そしてどうつながっているか理解することでコツをつかむと、受け入れ手放すことが負担なくできるようになります。悲しみという感情は何かを失った時に起きてきます。大切な人との別れはその代表的なものです。親、友人、恋人、配偶者、子供、自分にとってかけがえのない人との別れはとても辛く悲しいものです。そういった時はしっかり悲しみ、泣くことが最良です。無理に前向きになろうとして悲しむべき時に悲しまないと、かえって尾を引きます。例えば大切な人と死別した後も気丈に振る舞い続けていると、実は悲しみが抜けていないので、命日が近づくたいに昨日のことのように辛くなる。そんな状態が10年、20年と続くこともあるのです。失ったことで悲しくなるのは人だけではありません。愛着があったものを失った時にも起きます。あるいは社会的地位、例えば会社で降格人事があったら、とても大きなダメージになりますよね。また悲しみは、すでにあるものを失った時だけではなく、手に入れたいと思っていたものが手に入らないと分かった時にも出てきます。好きな人に告白して断られたら悲しいですよね。あるいは合格を目指し受験したけれど、落ちてしまってもとても悲しいものです。この悲しみとそれに伴う失意、落胆は味わうことで少しずつ消えていくものです。それだけ大切なものを失ったことを重要し、諦めがつくようになるには時間をかける必要があるんです。怒りという感情は現状に対して納得はいかないときに起きてきます。それは客観的なものではありません。自分としてこうあるものと思っているのに、その基準に達しないと怒りが湧いてきます。この怒りはもともとは建設的なものです。思わしくない現状を変えていくための強いモチベーションになるからです。ただ気をつける必要があるのは、怒りが強すぎると建設的に使うことが難しくなり、破壊的な行動になりがちです。周りを傷つけたり、自分を痛めつけることすらあります。また現状に納得はいかなくても、個人の努力ではどうにもならないことも多々あります。そんな時は諦めるしかないと理屈ではわかります。ただそう簡単にはいかないことがあるんです。諦めるには時間が必要なことも多いです。そして悲しみは諦めの始まりとともに起きてくる感情なのです。ただ単に悲しみが続くのはとても辛い、その出口を悲しみが感じた先にありますが、その道のりは一直線ではありません。曲がりくねっていますし、行きつ戻りつも起こります。失ってしまった悲しみに耐え難い局面もただ出てきます。その時に起きやすいのは怒りなんです。悲しみも怒りも失ってしまったことを諦めきれないところから起きてくる感情です。そして最初は何とかしようとするため怒りが起こります。そして思い通りにならないと、どこかで分かってくると悲しみに変わり始めるのです。ただこの諦めのプロセスは行きつ戻りつ、悲しみから怒りの揺り戻しも頻繁に起きます。この行きつ戻りつを繰り返しつつ、徐々に悲しみが深まり、やがて抜けていくんです。ただ悲しみが耐え難いとき、怒りへのこちゃれが起こり得ます。悲しんでいるよりも怒っている方がある意味心の負担が小さいからです。なぜなら怒りは何か、あるいは誰かに対して矛先が向くものです。激しい感情でテンションが上がり、その後放心状態になります。それは悲しみのある種真綿で締め付けられるようなしんどさで、慢性的にじわじわ来るよりもある意味マシなのです。だから悲しみが深まりそうになると、激しい怒りという入り戻しが起こり続け、膠着状態になってしまうこともあります。このサイクルは一時的には負担が減りますが、悲しみの熟成発酵を妨げてしまうので、長期的には苦しみが長引くことになってしまいます。悲しみが消えていく過程での入り戻しとしての激しい怒りの対応が大切になってきます。 ただ難しいのは、怒りの矛先が自分に向いてしまうとき、これは悲しみよりももっと辛い状態、激しい罪悪感、罪責感に苛まれている状態です。ここに固着してまうことも多いんです。この辛い状態が自分にとってふさわしいと心の奥底で信じているときに起こります。それは自己肯定感の低さと関係しています。自己肯定感が高ければ、大切な何かを失ったとき、自分が全部悪いというモードに一時的にはなってもすぐに抜け出すことができます。しかし自己肯定感が低いと、一旦自分が悪いモードに入るとなかなか抜けられなくなるんです。時々攻撃の矛先が外側に反転し、激しい怒りになることはあっても、また矛先が自分に戻る、自責と怒りを行ったり来たりし、抜け出せなくなることもあります。するとますます悲しみが直接発行し、解放されるプロセスが停滞し、苦しみが延々と続くことになるんです。悲しみの解放がなかなか進まないとき、停滞させてしまう2つのメカニズムが働いている可能性が高いです。1つは悲しみと怒りの往復運動、もう1つは怒り多発、そして自責自罰の往復運動。このどちらか、あるいは両方が起こることが苦しみが続く原因です。悲しみと怒りが往復することによる停滞を受けるには、それぞれの感情に気づき受け止めていくことが大切です。悲しみに関しては徐々に味わうことで慣れていく必要があるでしょうね。そして怒りは味わうと飲み込まれてしまい、ますますエキサイトしてしまうことがあります。すると気分がハイになり、ある種の爽快感があります。そのため怒りによるハイな気分になることが癖になってしまうんですね。大声で叫んだり物を叩いたり、これらの行為を行うと、とてもスッキリして何もかも解決したと思える瞬間があります。ただ怒りの高揚感は長くは続きません。必ずトーンダウンしていきます。すると悲しみがまた戻ってくるんです。以前より強さを増して、それが辛いのでまた怒りでテンションが上がるというサイクルが回り続けます。このサイクルを断ち切るポイントは、怒り癖に気づけるようになること。この怒りがエスカレートし、ハイになりたいという衝動に飲み込まれないように練習していくこと。それは短期的にはうつうつとした悲しみに戻ることになりますが、それが蓄積発酵につながり、解放を促すのです。怒り多発と自責自罰の対処法、このサイクルは自責をどう止めるかがポイントです。ここで停滞するのは、自己肯定感が低いことで自責が当たり前、自責で苦しむのが自分にとってふさわしいといった思い込みが強いからです。この思い込みを緩めることがとても大切になってきます。まずは、そんなに責める必要ない、あなたには価値があるといったアファメーションから始めていきましょう。こういったアファメーションで自己肯定感の低さと自責が和らいでくると、怒りのモードが増えてくることでしょう。それは根っこにある悲しみが抜けていくプロセスに近づいてくるんです。自責から怒り多発、悲しみ解放という道筋の第一歩だからです。イライラも増えることでしょう。この怒りの段階に入ったら、次は先ほど解説した悲しみへのシフトを意識しながら進めていくことになります。このように悲しみと怒りが交互に出てくる現象には、かに複雑な絡まりが背後にはあります。この絡まりに気づき、悲しみが抜けていくには、今何が必要なのか、その都度確認していくことが助けになるのです。ご参考になれば幸いです。